岩手医科大学命から。今週のテーマは先週に引き続きまして低温障害について。お話は岩手県高度救命救急センター講師の小森林信和先生です。先生おはようございます。
はい、おはようございます。
先週、はい、ドクターヘリのお話でね、夢中になってかなり時間をいただいてしまいましたが、はい、今週も引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
低温障害についてちょっと簡単におさらいをお願いしたいと思います。
はい、人間は高温動物って言われますけれども、活動するのに熱というのが必要なんですね。で、この熱を自分で作り出しているわけですけれども、まあ、この熱を作り出す能力が低くなってしまったりとか、あとはその力は正常なんだけれども周りの環境の温度があまりに低すぎて、まあ、それでやられてしまうというようなものですね。
はい、あの程度があるということでしたね。
そうですね。
そして小森林先生、この低温障害、例えばあの雪山でとかかなと思ったら屋内の方が多いということでしたね。
はい、そうですね。もちろんね、世界的に見ればそうじゃないところもあるかと思いますが、我が国に関しては2011年に日本救急医学会が全国調査を行っておりまして、屋内での発生が屋外での発生の3倍多かったという結果が出ております。
ドクターヘリに乗って小森林先生がその意識障害ということで通報を受けて駆けつけてみた時に低温障害の場合があるというお話、先週、はい、興味深いお話でしたけれども。
そうですね、あの意識障害ということで最初はね、脳卒中を想定していったんですけども、実はあのつまずいて転んでしまって、でその方は一人暮らしのご高齢の方で、結果的には低体温による意識障害だったということが、時としてあります。
なるほどね。さあ今週は頭層、頭症、そして低体温症というところまでお話を進めていきたいと思いますが、程度の問題でしたよね。
はい、そうですね。
はい、でその頭層というのは霜焼けみたいな状態ということで、はいはい、じゃあ頭層からお話をお願いいたします。
はい、あの頭層というのはいわゆる霜焼けのことなんですけれども、これはあの寒さが原因で耳とかですね、顔とか、あと指先とかですね、まあ、そういったところが血の巡りがあまりよろしくないような、あの外の部分に起こることが多いですね。はい、まあ、症状としては、まあ、最初なんかだんだん感覚が鈍くなってきたりとか、あとは白くなってきたりとか、あとはひどくなるとちょっと紫色っぽくなってきたりとか、まあ、そういうことがありますけれども、だんだんこれがひどくなってくると水ぶくれができたりとか黒くなってきたりというようなこともあります。
結構あの冷たいお水で冬場作業をしていると赤みもそうですが、もう痒くなって、
はい、
わーっていう時がありますけど。
そうですね、
痒みもやはり頭層の中では症状の一つに入ってくるんですか。
はい、まあ、いわゆる霜焼けですよね。うん、まあ、最近はあんまりないのかもしれないですけど、まあ、30年ぐらい前はしょっちゅう雪の中で遊んで靴が濡れてしまって、靴下も濡れちゃって家に帰ってきてストーブ当たったら痒くなってきてっていうことは僕も経験ありますけれども、まあ急に温めたりするとそういう痒さがひどくなってきたりとかということがありますね。
この頭層はやはり早期治療というんでしょうかが必要なところはあるんですか。
はい、まあ、基本的には経過を見てればいいんですけれども、人間の体ってゆっくりとした変化には比較的対応できるんですけど、急激にあの変化するようなものには結構耐えられないことも多くて、まあ、温度を戻すときもなるべくゆっくり戻してあげると、そういうかゆみもひどくなく元に戻してあげることができますけれども、まあ、やっぱりひどいような場合は軟膏が必要になってきたりとか、まあ、そういった場合もありますね。
こう頭層ですよという診断というのは先生基本的には、
まあ、基本的にはあのお話を伺って、まあ、あとは皮膚を見てみてというところになりますね。
あの飲み薬、塗り薬、または注射、どのあたりの治療になってくるんでしょう。
まあ、あの頭層の場合は、まあ、そこまでの治療は基本的にはいらないかなというふうに思いますけれども、まあ、次の段階の頭層の場合はやっぱり治療が必要になってくることが多いですね。
はあ、なるほど。はい、そしてもうちょっと程度が悪くなっていくと頭症でしたね。
はい、はい、 まあ、これはよく登山家 の写真とか拝見しますと、はい、耳が赤くなってて場合によってはかさぶたがついていたりとか、まあ、そういうのを見たり目にしたりすることがありますけれども、うん、まあ、そういう先ほどお話した闘争のもっとひどいものですね、うん、細胞レベルでも凍ってしまったというような状態ですね。
冒険家の上村直美さんの写真の話先週ちょっと出てましたけども、黒くなっているお顔を見た時に、はいはい、私たちはこう、ああ雪明けかと思って見ていたんですが、先生が見るとまた違った見方が、
そうですね、雪明けの部分もありますし、うん、ここ凍傷だなっていうところもありますよね。
あったんですね。この凍傷はそれではこの診断治療というのはいかがなんでしょうか。はい、
これも基本的には先ほどお話した闘争と同じで、まずお話を伺って寒さに暴露されていたというところとですね、あとは実際を皮膚を見させていただいて、あ、これはちょっとひどい状況だなというような場合はやはり闘傷というふうな診断になってくるかと思います。
ドクターヘリで飛びました、飛んだ先に待っていた患者さんが凍傷だったということもあるんですか。
ですね、現場での判断はちょっと難しい場合があってですね、ずっと倒れていて低体温になってたような人の場合は、ずっと床に皮膚がついていたところって今度は褥瘡、まあ、床ずれなんて言ったりしますけど、そうなってる部分もありますので、まあ、現場ではあんまり時間かけたくないところもありますから、じっくり見ないでパパッと見てしまうことが多いんですけれども、現場での判断はちょっと褥瘡なのか凍傷なのかはちょっと判断が難しいところもありますね。
ということはその素早く、ね、
まあ、電気毛布も実は積んでってますので、電気毛布で温めてあげて保温に努めて搬送するという形になりますね。
さあ、そしてその患者さんたちへの処置というのはどうなるんですか。
はい、まずやはり温めることになりますけれども、急激な変化というものにはやはり人間の体ついていけないところがありますので、できれば37度から39度、まあ、40度は上回らないようなぬるま湯ですね、まあ、それで温めてあげたりとか、初期対応ですね、まずは温めてあげるということになりますね。
多分岩手医大に搬送してからは皮膚科の先生も参加して処置に入るということですよね。は
い、そうですね、ご相談させていただいてということになると思いますね。
この凍傷の場合はどこまでがこう何でしょう、悪くなっているのかっていうところもあると思うんですが、皮膚だけでは済まない場合というのもあるわけですよね。はい、
やはり傷がついていたりとかそういうことがありますと、その傷口から細菌が入ってしまって細菌感染を起こしてしまったりとか、そういった場合もありますので、やはり注意は必要かと思います。
ね、まあ、筋肉、脂肪、骨に達している場合だってあるっていうことですよね。まあ、
そうですね、ひどい場合は切断しなければならないとかですね、そういったことも出てくるかとは思います。
今凍傷、凍傷と伺いましたけれども、低体温症、ここはまた皮膚とは違うお話ということでしたね。
はい、そうですね、まあ、低体温ですね、まあ、温度によって程度が変わってきますけれども、はい、この時の温度なんですが、いわゆる一般の方が測っているその脇の下で体温計を使って測る体温ではなくてですね、はい、この時使うのは深部体温といいまして、体の中心部に近い温度を使いますけれども、現場では直腸温といいまして、肛門に近い部分で測定した体温を指標にしています。
もう体の中がどれだけ冷えてしまっているかということが分かるわけですよね。はい、ちなみにそのここまで来たら危険だよとかあるわけですよね。
はい、先ほどお話した深部体温ですけれども、32度を下回ってきますと呼吸ですとか心臓の機能とか、まあ、そういったものも落ちてくるというふうに言われています。
心臓というお話も前回出てましたけれども、そうすると脳や心臓にもこの低体温というのは悪影響ということなんですね。
はい、 脳に関しては心臓からの血液がないと機能を維持できませんので、やはり心臓の機能を維持できないとやはり脳の機能も維持できないということになりますね。
なるほど。では現場で低体温症になっている人がいるという時の応急処置なんですけど、
はいはい、やはりまず温めてあげるということが第一になります。で我々実は点滴もですね、温度管理をしてまして、だいたい36度前後に温めた点滴を現場まで持って行っています。ですので、この人低体温だなという場合にはなるべく温めた点滴を使用するようにしています。
例えば着衣が濡れていたりという時はどうするんでしょう。はいはいはい、
衣服が濡れているだけでも体温を奪われますので、そういった場合にはまず脱がせて、
はい、
であとは毛布を使ったりとして保温に努めるということになります。
こういう状態になったら周りの人ができることっていうのも合わせて教えていただいてもいいでしょうか。
まずは救急車を呼ぶということですね、はい、119番通報するということと、あとは衣服が濡れているというような場合には脱がせてあげて、できれば拭き取ってあげて、
はい、
でその後保温に努めるというのがまず第一になるかと思います。
なるほど。食べ物飲み物系というのはどうなんですかね。
程度によるかと思うんですね、やはり意識が悪いような方に無理にこう温かい飲み物を与えるというのは今度
そうですよね、
間違って飲み込んじゃったりすると、別の、ね、肺炎とかそういったものを引き起こしてしまう可能性がありますので、まだ震えてるとかですね、そういった場合には意識がある状況かと思いますので、そういった時には高い飲み物を与えるとか、そういったものも悪くないかとは思います。
なるほど。先生重症の場合というところですけれど、
はい、そうですね、深部体温が30度を下回るような状況になりますと不整脈が出てきて心臓が止まってしまうというような状況になると言われております。こういった時はもちろん意識もないわけですけれども、呼びかけに応じなくて呼吸もしていない、あとは腕とか触ってみたけれども脈拍が触れないというような場合にはためらわずですね、心肺蘇生を実施するということも必要になってくると思います。
先生お話にありましたようにドクターヘリで駆けつけてみると一人暮らしのお年寄りが倒れていて、暖房スイッチに手をかけることができずに倒れているということでしたよね。
はい、そうですね、やはり岩手県に限らず日本全国のことかと思うんですが、各家族が住んできて親御さんと離れて暮らしてたりとか、逆のパターンで子どもと離れて暮らしているという方も多いかと思いますが、1日1回やっぱりコミュニケーションを取っていただいてですね、普段と変わりないところがないかどうかを聞いていただいたりとか、あとはいるはずなのにあれ今日は電話出ないなという場合はやっぱりそういった場合初動が早くなりますので、そういった形でやっぱりコミュニケーションを取っていただければというふうに思います。
はい、離れた家族とも、1日1回はまたは朝夕とかね連絡を取り合ってみるということを心がけたいと思います。はい。